お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年は日豪友好協力基本条約の締結から50年という節目です。1976年6月16日に当時のマルコム・フレーザー首相と三木武夫首相によって署名されたこの条約は、貿易や経済のみにとどまらず、科学や文化、教育、スポーツなど幅広い分野での協力を進めるものでした。そして何よりも継続的な関係を築くことを視野に入れた長期的なパートナーシップの土台となる条約でした。50年という節目を迎えた今、次の50年へと目が向けられています。シドニー大学では5月15日 Japan is calling と題した学生対話イベントが開かれ、 Japanese Studies 日本研究を学ぶ学生たちが在シドニー日本国総領事の山中治氏やオーストラリア外務貿易省の代表者らとともに、これからの日豪関係について意見を交わしました。イベントを企画したのは日本研究家の門田正文講師と寺田愛講師です。まずは門田さん、続いて寺田さんです。
今年が、オーストラリア日本の50周年ということで、いつも 常々学生がせっかく日本語を勉強しているので、それをこうもっとこう役立てられるような機会を作りたいなということを2人で話していまして、それでちょうど寺田先生が総領事がちょっとこうシドニー大学に来てお話をしたいという、話になったので、それだったらいっそのことこうオーストラリアの DFAT の、方にも来ていただいて、こうちょっとこうダイアログみたいなことをしたら面白いんじゃないかなというふうに思ったんですけど。
そうですね。で、特に私たちは言語の勉強をするだけではなくて、言語を使って何かができるっていうような場を提供するのを重視しておりまして、だから正文先生と私と同じように今回も、総領事の方に来ていただいて、学生を主体として、学生にどういったプログラムにしたいのかっていうことをリードしてもらいながら、で MC から全て彼らのやりたいようにガイドしていただき、私たちはもうある意味ファシリテーターという形で学生主体の学びの場を設けられるように日々考えております。
今回司会を務めたアンセム・トイダさんは大学3年生。母親が日本人であるというトイダさんは国際関係学と日本語を専攻しています。今後の日豪関係を担う役割を果たしたいと話します。
私は国際政治的にアナリストだったり、外交官であったり、もしくはそういう国際ビジネス系で日本語をできれば使いたいと思います。やっぱその日豪関係もこれからも多分より深くなると思っているので、そこに貢献できればと思っています。
今日のこういった対話の場、今後の日豪関係を担う若者としてどういった意味があると思いますか？
そうですね、私の専攻は国際関係なんですけど、私も外交政策に興味がありまして、やっぱこういう、会話とかで参加することによって、やっぱこういう直接、その分野っていうかで勤めている方たちと会話したり、直接的にその情報を得ることができて、本当に自分的にはすごく感謝の気持ちがすごいですね、はい、
今回さまざまなトピックが出ましたけど、特にこう印象に残っていたことは何になりますか？
でもそうです、やっぱりその高校生がよく日本語を勉強しているんですけど、やっぱ大学とかに入ってしまうとその勉強が続かないっていう点で、やっぱりそれをどうなんていうんですかね、やっぱそのどう直すっていうか、どうそれをプロモートするかっていう感じの話が特に面白かったです。特に印象に残りました。
シドニー大学の日本研究科は来年で110年を迎えます。日本語や日本文化に興味を持つ生徒は多く、日本語は長年にわたりオーストラリアで広く学ばれてきた外国語の一つです。しかしアンセムさんの話にもあったように、高校や大学卒業後に日本語学習をやめてしまったり、日本語が将来のキャリアにどうつながるのか不安を感じる声も少なくありません。教える立場としてこうした状況をどう見ているのでしょうか。門田さんと寺田さんに話を聞きました。
では私たちもやっぱりこうちょっと 気にしていることなんですけども、できる限りチャンスを見つけてあげられたらいいなというふうに常々思っております。
そうですね、言語を学ぶだけで仕事につながるというような考えではなくて、言語教育を通して得られるスキル、トランスファラブルなスキルのを教えることに私たちは意義があると考えているので、このように総領事の方に来ていただいてお話しすることだとか、この前先学期、去年なんですけれども、オーストラリア のリファットの方から助成金をいただいて、シンポジアムの方を東北大学と一緒に行ったんですね。そういった機会を通して、民間とそれから NGO、 それから、大学とが連携して学生の学びを、その時も学生レッドとして学びの場を提供して、彼らが主体となってどのようにこれからの社会を築いていくのかっていう、そういった経験をもとに、言語が話せるからこの仕事をするのではなくて、一つのスキルとして考えてもらって、それからそれを使って何をしようということを勉強しながら考えてもらうように日々問いかけて、で学生の方もいろいろ考えながら、ディグリーなんかもいろいろ変わったりとかもするんですけれども、一応日本語だけっていう学生もいますけれども、それプラスエンジニアリングと日本語だとか法律と日本語だとか、専門性をつけた上で日本語を勉強して、それから先につなげるというような方針というか、私たちはその言語を学ぶだけではなく、その先を考えるようにしています。
卒業生の一人ニクソン・フエンさんはエンジニアリングと日本語を専攻し、寺田講師の話にも出てきた東北大学とのシンポジウムなどを計画するなど、教育の場における日語交流を積極的に行ってきました。今のリーダーたちと学生やこれからの次世代リーダーたちをつなげる、とても良い方法だと思います。単にバトンを渡すというよりは、その橋渡しとなるような存在やつながりを作っている感覚です。そうすることで、私たちのような次世代のリーダーやプロフェッショナルが、すでに非常に強いこの関係をさらに育み、発展させていけると思います。今回アンセムさんと共に司会を務めたセーラ・ボアハムさんは、法学と日本語を専攻している大学5年生です。
今後の50年を担う若者の代表として、今後どういったことに取り組みたいですか？
もっとグローバルな世界になるので、その関係をもっと強くなったり、そのオーストラリアと日本の関係をもっとあると思いますので、若い人たちは頑張ってそのグローバルな社会を作り出し、そのもっとインターナショナルの友達を作ったり、その関係を強くなったら、またいろんな仕事のオプチュニティもあると思いますので、その若い人たちはもっとグローバルな世界を作り出し、そのまた若い人たちのためにもいいと思います。
観客にも話を聞きました。イハン・サマルビアさんは大学4年生、国際関係ビジネスマネジメント、そして日本語を専攻しています。今後、日欧関係をさらに強化するには、グラスルーツ、次世代から始める重要性を語ってくれました。オーストラリアと日本の教育的なつながりをさらに発展させていくことにとても強い思いがあります。私自身、日欧関係をより良くしていくためには、次の世代から、つまり草の根レベルで関係づくりを始めることがとても重要だと思っています。質疑応答の場では山中総領事に対し、生徒から日本学科に限らず、 LNG や鉄鉱石など現在の時事における鋭い質問も多くありました。
シドニー大学の学生の方がすごく日本に対して関心が高くてですね、もちろんその日本語を勉強されてるんで日本語への関心が高いのは 予想してましたけども、経済分野のそういう専門的な分野にまで非常に関心が及んでいるのを見て非常に心強く思った次第です。
生徒たちとこういう対話 の機会を得て、将来のこの日豪関係に期待を寄せられていますか？
まあ、この50年といった時に、その今 その特別な戦略的パートナーシップという関係が一朝一夕にしてできたわけじゃないということを今回強調したいと思ってまして、で、たくさん その、まあ、先人たち の苦労の上に今の、良好な関係があるというのを今日できるだけ50年間を遡って浮き彫りにしたいなというふうに思ってたんで、まあ、それの延長で信頼関係が基礎一番大事だと思いますけども、そこをどういうふうに強化していけるのか、それを今 その若い人たちがより積極的にそれにこう関わっていく形で今後の50年の関係が発展していけばいいなというふうに思っています。
門田さん、続いて寺田さんです。
学生は、まあ、若いということもありまして、すごくこう考え方が柔軟であったり、それとやっぱりちょっとこう、まあ、いい意味で野心があるというかアンビシャスな部分も ありますし、そういうところがやっぱり学生を、まあ、教えてる方からしましては、日々こう刺激になると言いますか、嬉しいことですよね。
東北大学の学生さんなんかとよくICL と言って教室同士をつなげて授業を一緒につなぐこと、オンラインで今日もその後に今日来たんですけれども、見てると東北大学の学生さんもうちの学生も彼らはこれからのリーダーなわけですよね。だからそのリーダー同士が一つ のグループになって、これ与えられた課題を一緒に取り組んでいく姿を見ると、あ、なんかすごくこの次の未来に貢献してるんだなっていうような、なんだな、ある意味ちょっと満足感というか楽しみな部分があって、彼らのお互いの分かり合うという経験から、そのまず相手を知るためには自分を知らしなきゃいけないということで、この経験を通して自分のことをもっと分かるようになっただとか、自分の文化について考えることができたとかいうことを聞くと、私たちのやってることは次の50年 の政府がよく言う People to People のコネクションという草の根の上を行くリーダーを育成する仕事をしているんだなというふうに私は感じております。
今日はシドニー大学で開かれた学生対話イベント Japan is Calling の模様をお伝えしました。日豪友好協力基本条約の締結から50年、次の50年を担う世代がどのような日豪関係を築いていくのか、そんな未来への期待を感じさせるイベントでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。